おはようございます。小林です。今日もよろしくお願いします。今年の夏は久しぶりにザ・梅雨って感じの、本当に梅雨らしい梅雨だなというふうに、久しぶりに梅雨らしい梅雨だなと思うんですけど、ちょうど今自分の家は家のこう外壁工事をしてまして、で私は広島出身で、娘と二人こうカープファンなんですけども、娘に髪の色何色がいいって言ったら赤っていうので、本当に赤にしてだいぶできてきたら本当に赤で、ちょっと調子に乗りすぎたなと思って、まあでも娘は喜んでるからまあいいか、まあそんなことも思いながら、ちょっと雨の中外壁工事を今やってます。じゃあ、今日の聖書箇所は、コリント信徒への手紙第1の9章の 16節から、23節まで、新約聖書ですと311ページの上の段の真ん中辺のところの、コリント信徒への手紙1の9章、19節から23節までを今日はお読みしたいと思います。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためです。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。律法に支配されている人に対しては、私自身はそうではないのですが、律法に支配されている人のようになりました。律法に支配されている人を得るためです。また私は神の律法を持っていないわけではなく、キリストの律法に従っているのですが、律法を持たない人に対しては律法を持たない人のようになりました。律法を持たない人を得るためです。弱い人に対しては弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。今日はこの箇所を、一緒に読んでいきたいなと思うんですけども、まずこの手紙が書かれた背景を簡単に振り返っておくと、コリントンっていう場所は、ギリシャの方、バルカン半島があって、アテネはこの下の方にあって、その南西のあたりの町、コリントンっていう大きな商業都市当時だった場所ですけども、で、コリント教会っていうのは、パウロが第二次伝道旅行の、最後の方に1年半ぐらい滞在して、開拓した教会。このあたりは使徒の18章に詳しく書かれているところですけども、アキュラとプリスキュラが出てくる、そういったあたりで開拓された教会ですけども、で、この手紙が書かれたのは、第3次伝道旅行で、パウロがエペソに3年ほど滞在していた時、第3次伝道旅行っていうのはパウロがほとんどがエペソで過ごしていますけど、そこで滞在するときに報告を受けて書いた手紙、第1、第2と手紙がありますけど、これは最初の第1の方で書かれた手紙です。で、まず、そういう背景があります。で、19節をもう一度読んでみるんですけど、私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためですっていうふうに書かれてるんですけど、ここの表現が、よく出てくる、いわゆる聖書の逆説の表現だと思うんですね。奴隷っていうのは普通は不自由なものですけども、自由だからこそ奴隷になるよっていう、この表現が、いわゆる聖書らしい表現だなっていうふうに思うんですけど、自由だからこそ奴隷になれるっていうところなんですけど、この自由ってなんだっていうところを、この間授業の中でも、あなたにとって自由とは何ですかって言われて、やっぱ人によって受け取り方すごくあるんですが、パウロが言ってるこの文脈の自由っていうのは、その一つ前の説を読んでわかるんですけど、18節を読むと、では私の報酬とは何でしょうか。それは福音を告げ知らせるときにそれを無報酬で伝え、福音を伝える私が当然持っている権利を用いないということですということなので、 報酬を受ける権利を私は手放しましたっていう文脈の中で、権利を手放す自由っていう意味で、パウロはここ自由という言葉を使っています。で、そして、私は奴隷になりましたっていうことで、まあ、この自分の意思で奴隷になりましたっていう文脈なので、まあ、キリスト者の自由っていうのは、まあ、積極的なものなんだなっていうのが、まあ、ここから読み止めるのかなっていうふうに思ったりはします。そして、先ほど少しお話をしたんですけども、まあ、授業の中で自由とは何かとかっていう話の中で、同じ一つの単語を自由とも平和とも読み取れる単語っていうのは二つしかないらしくて、それが一つがヘブル語のシャローム、もう一つが、ロシア語のミールっていう言葉なんだそうですけど、まあ、いずれの国も今戦争をやっているっていうところはなかなか皮肉なもんだなっていう、まあ、ちょっとそれは聖書の逆説とは違うと思いますけど、まあ、皮肉なもんですけども、まあ、平和とも、自由とも、訳せる単語っていうのはその二つなんだそうです。そして、その先を読み進めていくと、すべての人の奴隷になりましたっていう文があって、それに続いて、それはなぜかというと、できるだけ多くの人を得るために、私はすべての人の奴隷になりましたっていうふうに書かれて、ここからが具体的な例がずっとこう続いていくんですけども、まずは一番目が、ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。律法に支配される人に対しては、律法に支配されている人のようになりました。神の律法をそして律法を持たない人に対しては、まあ、要は違法人に対しては、律法を持たない人のように、違法人のようになりました。そして弱い人に対しては弱い人のようになりました。まあ、このように具体的にこう、奴隷になったっていうのはどういうことかっていうのを具体的に書いてあるんですけど、まあ、この文脈から、思わされるのは、福音宣教の中では、相手の文化をこう尊重するっていう、まあ、そういうスタイルが必要なんだなっていうことが、まあ、読み取れるのかなっていうふうに思います。まあ、僕の学校とかで習うときは、これを文脈化っていう言葉で教わりますけど、文の脈化。まあ、その文化を、尊重しながら、本質的なことは変えないでおいて、相手の文化を尊重しながら、伝えていく。まあ、それが大事だっていうのが、まあ、パウロの伝道スタイルが非常によく伝わる箇所なんじゃないかなというふうに思うんですけど、例えば、ここにいらっしゃる方は聖書に詳しい方が多いので、そんなことはないと思うんですけど、日本人が初めて聖書を読んで、ヨハネの、私はブドウの木です。あなた方は枝ですって読んだときに、なぜブドウなのっていうのは割と日本人はそういうふうに、山梨の人間でもそんなに毎日ブドウを食べてないだろうというふうに思うので、なんでブドウなんだろうなって多分日本人は思うって。これは日本人的にアレンジ、もしするとしたら、私は稲です。あなた方は稲穂ですっていうイメージで喋ってるっていうふうなのが、まあ、ちょっとわかりやすい例かわからないですけど、文脈化っていうんですね。まあ、ユダヤにおいては、イスラエルっていうのは、乾燥地帯ですので、まあ、ブドウっていうのは非常にこう重要な食物っていう背景があって、私はブドウですっていうふうに言ってるんですけど、まあ日本はブドウはそれほど普段食べているものではないので、まあ日本人にアレンジするとしたらそう。まあ、ちょっとわかりやすい例だったかもしれない、わからないですけど、まあ文脈化っていうのはその相手の文化に合わせながら伝えていくっていうことをまあ言っているとですね。まあ、この辺が、この今日の箇所で非常に信仰の核心を守りながらも、形は相手に合わせる柔軟性っていうのが、まあ、非常に愛の知恵である。まあ、そんなことが書かれている箇所かなというふうに思うんですけど、まあ、教会でも、やはり、こう、クリスチャン同士でしかわからない言葉みたいな、やっぱりあると思うんですけど、まあ、そういうのをいかにこう、噛み砕いて、初めて来た人でも、まあ、わかるように、話をするっていうのは、まあ、非常に大切なことなんじゃないかなっていうふうに、まあ、個人的には非常に分かりやすい言葉を伝えながら本質を伝えるっていうのは、まあ、大事なのかなっていう、こういうパウロの箇所からも、まあ、そんなことが読み取れるのではないかなっていうふうに思います。そして、21節で、私はまた、 私は神の律法を持っていないわけではなく、キリストの律法に従っているのですかっていう、このキリストの律法っていう表現がなかなか、いい表現だなって思うんですけど、まあ、キリストに従い、キリストの御霊に導かれて生きるっていう、まあ、そういう文脈だと思うんですけど、まあ、当時のコリントの教会っていうのは自由っていう言葉を履き違えていて、まあ、いわゆる自由奔放、好き勝手する自由っていう風に受け取ってたがゆえに、ここに私はキリストの律法に従っているっていう表現を、まあ、入れてるんではないのかなっていうふうな、そんな風に読めます。そしてその先を進んでいくと、すべて、22節の最後のところと、すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものになるためですっていう表現がありますけど、ここで、一つ思うのは、最後のところで、福音を共に預かるものとなるためですっていうふうに書かれていて、パウロは決して上から目線で私が救ってやるんだとか、そういう伝わってやるんだっていうスタイルではなくて、共に、横にいる位置で共に福音を預かるものとなるためだっていうふうに、こう、そういうスタイルで、パウロは伝道を、福音を福音伝道を宣教をしていた、まあ、そんなことがわかる、まあ、箇所なんじゃないのかなというふうに思います。福音のためなら私はどんなことでもしますっていう、まあ、印象的なそういう言葉だなというふうに思いますけれども、今日の箇所をまとめると、一つ目は、まずキリスト者の自由っていうのは自ら積極的なものを言っているっていうことかなというふうに思います。で、二つ目は、福音伝道というのは、信仰の核心を守りながら、形は相手に合わせる、まあ、柔軟性が、まあ、愛の知恵である。まあ、こういうことが言えるのかなというふうに思います。で、三つ目のは、伝道とかの奉仕の動機となるのは、共に恵みを受けるためっていう、この横並びの愛。決して上から目線ではない、共に四字分かりあるっていう、まあ、そういうことが大事なのかなっていうふうに、まあ、この箇所から、読み取れるのかなっていうふうに、私は思いました。そういった意味でですね、まあ、全然未熟なものですけども、まあ、私もですね、福音のためならどんなことでもします。共に福音を預かるものとなるためですと、まあ、そんなふうに、思わされるような、そういうものに導かれていきたいなって、そんなことを思わされました。はい、それではお祈りをします。恵み深い天のお父様、あなたのお名前を褒めたたえます。今日もこの礼拝に招いてくださいましたことを感謝いたします。今日の箇所は、パウロの福音伝道の箇所でしたけれども、どうかあなたの御心に従って、あなたの御心にかなう方法で、福音を述べ伝えることができますようにあなたが助けを与えてください。今週も一週間あなたの御声を聞きながら、良い一週間となりますように、兄弟姉妹の健康をもお守りくださいますようにお願いいたします。自分の周りにも本当に、困って苦労している人もいますけれども、非常に心を痛めていますけれども、どうかその人のためにもあなたが助けを与えてくださいますようにお願いいたします。この時に一切をお祈りして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。
小林兄弟のお話を伺いながら、あ、このようにできたらいいなと皆さんも思ったんじゃないでしょうか。ユダヤ人じゃないものが、いや、パウロはユダヤ人なんですけど、ユダヤ人のようになる。で、律法に支配されているものではないけども、律法に支配されているものと同じようになる。自分は違うんだけど、それと同じようになると言ってる。ああ。信仰を伝えようとするとき、こういうこの姿勢というか、相手を裁いちゃうんですね。自分とは違うと、何でしょうか、律法に支配されている人に対しては、あれは違う、とこうついに言うんですよね。それじゃあ、その人を取り込むことはできないと、パウロは言います。その人と同じようになると。もちろん同じようにはなれないと思いますが、なろうと、努めると、すべての人に対してすべてのものになったと、追い切れたんだなと。本当に、そんなにしても救われる人は、これ何人かって、幾人かなんだと。多くの人が救われるということはなかなか難しいということを理解していたんではないかと思います。今日は私は聖書を読んでいて、一つのずっと抱いていた疑問がありました。それは旧約聖書の列王記、それから歴代史という書物を毎年毎年読む。で、聖書の中に王様が出てきます。ダビデ、サウル、ダビデ、ソロモン、その後ですね。で、北と南に国が分かれますが、北の方はもう全部悪い王様。ヤロブアムから全部同じだったと。悪いというのは人間性が悪いという意味ではなく、神に対して信仰的ではないということ。一貫して全部そうだった。しかし、南のユダの方は、いい王様もいれば悪い王様もいるという混合して、で、問題は、とてもいい王様。例を挙げますと、ヒゼキヤという王様がいます。聖書の中で何章にもわたって彼がしたことが書かれ、褒め称えられている。ところが、その子供は最悪の子供だったと。マナセというのがその後を継ぐんですね。そしてお父さんが作ったものを全部壊してしまう。そして、偶像崇拝に走るという、なんでこうなるんだろう。信仰というのはどうやったら伝わるのかという疑問を私は感じていたんですね。で、聖書はダビデにしても子育てに成功したとは言えない。で、サムエルという人はエリのもとに預けられるんですけど、祭司エリという人も立派な人なんですけど、彼の息子は全部ろくでなし。ろくでなしと言いますか、親とは似ても似つかない、ヤクザのもの。じゃあ、サムエルはどうだったかというと、サムエルの息子も、ダメだったんですね。みんな、それで王様を送れと言ったんです。サムエルが自分の息子に継ごうとしたら、ダメですと。民衆、人々は言ったんですね。なかなかこう、継承していくというのは難しい。で、その一つの理由を見出したように思った箇所があります。ちょっと前置きが長くなったかもしれませんけど、歴代史下、下というのは下という意味ですね。上巻下巻。歴代史下24章を開けていただきたいんです。ページ数は700ページになります。新教材訳はゴシックでタイトルがついております。ユダの王、ヨアシュという王様になります。で、まず最 書に15節から18節までをお読みいたします。ヨヤダは年老い、長寿を全うして死んだ。死んだ時彼は130歳であった。その遺体はダビデの町に諸王と共に葬られた。彼はイスラエルにおいて神とその神殿のために著しい貢献をしたからである。ヨヤダの死後、ユダの高官たちが王のもとに来てひれ伏した。その時王は彼らの言うことを聞き入れた。彼らは先祖の神、主の神殿を捨て、アシェラと偶像に仕えた。この罪悪のゆえに神の怒りがユダとエルサレムに下った。このヨヤダ、新改訳ではエホヤダ。これは祭司という人だったんですね。祭司であったわけですけど、指導者であり、その当時乱れていたんですね。アタルヤという悪女が王権を握って、多くの人を殺したり苦しめていたんですね。24章の最初のところを見ていただきますと、ヨアシは7歳で王となり、40年間エルサレムで王位にあった。その母の名をチブヤと言い、その母は名をチブヤと言い、ベールシェバの出身であった。ヨアシは祭司ヨヤダの生きている間は、主の目にかなう正しいことを行った。ヨヤダは二人の妻を彼にめとらせ、彼らの間に息子や娘が生まれた。アタルヤという人が、もう全部自分の子供を殺してしまって自分が、王になるわけですけど、その時一人だけヨアシが助かった。それは、周りの者が一人残さなくちゃというので、助けるわけです。で、その親代わりになったのが、ヨヤダ、エホヤダ、ですね。で、彼は、ヨアシという王様は、祭司ヨヤダが生きている間は、死の目にかなう正しいことを行う。この言い方は、ヨヤダが死ぬと変わるということが、信仰が根付いていなかった、素晴らしい信仰者であったヨヤダを見て育ったのに、育てられたのですから、これ4節以降のところを読みますと、彼は非常に良いことをしてるんです。素晴らしい働きをこうしてるんですね。でも、ヨヤダが死ぬと、ヨヤダという人は130歳まで生きた。ということで、彼は祭司なのに、王様のところに収められ、葬られるほど尊敬されていたということがわかります。で、ヨヤダの死後、どういうことが起きたか、ここを読んだんですね、17節。ユダの高官たちが王のもとに来て、ひれ伏した。これは何をしに来たと思いますか？これまではヨヤダによって偶像礼拝とかアシェラとかそういったバールを信ずるということは禁止され抑えられていたので言い出すことができなかった。家臣たちの中にはそれに対する不満もあったということがわかります。それでヨヤダが死んだら、早速王のもとに来て、この時、ヨアシは7歳ではなくて、もう結構大きな年になっていたと思いますが、ひれ伏したと書いてあります。王様を立てるようにして、で、ヨヤダは、ヨアシは、高官たち、総理大臣、大臣級の人たち、国を司っている王の下に直轄でいるような高官たちの言うことを聞いた。聞いたということは何をしたかというと、18節。先祖の神、主の神殿を捨て、アシェラと偶像に仕えた。ヨヤダの信仰は、ヨアシュには届いたんですけど、 根付いていなかったということがわかります。ですからこういう状況になると彼は家臣の申し出断らなかった、断れなかったのか、断らないで受け入れた。でそれをそれは罪だったので、神の怒りがユダとエルサレムに下ったとあります。そして19節以降を見ますと、預言者が王のもとに使わされて、それはいけないと言ったんです。でその一人が20節にある、祭司ヨヤダの子ゼカルヤ、彼が来て、王様、私の父がおっしゃった通り、どうしてその神を信じなくなったんですかと言ったわけです。死を捨てたでしょと。そうするとこのずっと読んでいきますと、それに腹を立ててゼカリアを石で撃ち殺した。22節を見ていただけますと、ヨアシ王も彼の父ヨヤダから寄せられた慈しみを顧みず、その息子を殺した。ゼカルヤは死に参していった。主がこれをご覧になり、責任を追及してくださいますように。私はこれちょっと調べまして、偶像崇拝になぜこんなに簡単に走ったか。ということですが、偶像崇拝、今日のところでは18節で書いてあるアシェラと偶像、バールとかという偶像に仕えたとある。これは信仰の問題のようですけど、単なる信仰の問題ではない。偶像に仕えるということはいろんな利益がある、既得権益があったと。それで家臣たちはそれを進めて、そっちで自分たちが私腹を肥やしたいということで王様に来て、説得するよりもひれ伏してお願いするという巧みな術を使って王様を、ユアシという王様をたぶらかしたということになるかと思います。でこのユダの王ヨアシは、最初ユダヤが生きている間は良かったんですが、死んでしまうと全くダメになったという、信仰を継承するということがいかに難しいか、それは親だけの問題ではなくて周りの人たちとの関係もあるんだと。で最初に言いましたが、マナセのことをちょっと見ていただきたいんですけど、34章を開けていただきたいんですね。同じで歴代志下33章ですね。ごめんなさい。これは32章の最後の節、33節に、ヒゼキヤが亡くなって民衆はみんな敬意を表して王の墓に納めた、埋葬した。尊敬すべき、立派な王様だったから。でその子マナセがヒゼキヤに代わって王となった。33章、マナセは12歳で王となり、55年間エルサレムで王位にあった。彼は主がイスラエル人の前から追い払われた諸国の民の言うべき慣習に習い、主の目に悪とされることを行った。彼は父ヒゼキヤが取り壊した聖なる高台を再建し、バールの祭壇を築き、アシャラ像を作った。さらに彼は天の万象の前にひれ伏し、これに仕えた。うんぬんと。ヒゼキヤは失敗したのかな、ということも言えなくもない。ですが、やはりこの場合も12歳ですから、彼一人が 判断できない周りの側近がいた。側近たちが先ほど見た弱火王のところに来たように偶像崇拝をすることを勧めたと思います。で、マナセはそれに従った。でも、そういう言葉はここにはない。12歳だったんですけど、彼が判断したのかもしれない。ああ、こういうことってあるんだな。偉大な信仰者の子供が案外ダメなんだと。なぜかなんだろう。どうしてあのお父さんこうなのよ、あの人はこうなんだろうかとか、いうことってのはまあまあある。うちだってそうかもしれない。いや、私が偉くないから別に子供がということではないんですけど、なかなか自分の信仰を子供に伝えていくというのは難しいということが、ここからもわかります。これは王様なんですけど、典型的によく出てきているところなんですね。でも、ヒゼキヤが失敗したというふうに理解しては、ヒゼキヤはもう、まあ、そんな人ではなかったと思います。で、列王記は、マナセがした悪だけを書いて、ひどいことをしたと。もうこれで国が滅びることのきっかけを作ったと。でも、歴代史は、12節、13節、この33章の見ていただきたいんですけど、そこに、マナセという極めて悪い王様がどうなったかということが書いてあります。ちょっと読んでみます。彼は苦悩の中で自分の神、主に願い、先祖の神の前に深くへり下り、祈り求めた。神はその祈りを聞き入れ、願いを叶えられて、再び彼をエルサレムの王国、自分の王国に戻された。こうしてマナセは主は神であることを知った。うんと。彼は、アッシリアの王によって捕らえられて、鍵にかけられて、バビロンに引いていかれたと。その苦しみの中で悔い改めたと書いてあります。列王記はそれを書いてない。ね。で、この歴代史の読者はどういう時代に書かれたかというと、捕囚から帰ってきた人が対象に書かれたと言われます。で、そういう人たちはすでにこのマナセのことは知っていた。でも神様はあんな悪い王様であってもこのように悔い改めたら回復してくださるんだ。過去がどうであれ、今あなた方が死を求めるなら新しい歴史が始まるんだという希望を与えることがここからわかります。そんなことを列王記、歴代史を見ながらいろんな王様が出てきて、良い王様だったり悪い王様だったり、こう交互に出てきて、最後には国が滅びてしまうという結果になるんですけど、親だけの責任ではない、周りにいる人たちの影響もみんな受けているということが、ヨアシュのところから言えるということに気がついたんですね。で、そんな中で、私たちの大きな課題は、自分の子供、孫にどうやって信仰を伝えていくか、継承していくか、これがなかなか簡単ではないということ、現実があります。で、その中でこういう箇所を読みながら、何を神様は私たちに求めて願っているのだろうかということを考えさせられたわけですが、一つ、最も大事なことは、それでも祈り続ける。続ける。この子が必ず、この孫が必ず主のもとへ立ち返る、主を信じるということを信じて祈り 続ける。それが自分が生きている間にそういう場合が来ればいいですけど、来ない場合もある。まあ、先輩たちを見てても親が亡くなった後教会に来るというようなこともまあまああるですね。つまり人間の時計と、私たちの時計と神様の時計は違う。もっと大きい。そして主は最後には人を救うという希望を私たちに与えてくれる。それを持って祈り続けるということ。そしてもう一つは、ただ祈るということだけではなくて、信仰は押し付けることはできないわけですが、証をするということだと言われました。どんなふうに証をするか、これは言葉ではできないんですね。言葉では限界がある。こういう例があります。三つ挙げられているんですね。父や母、おじいちゃん、おばあちゃんが苦難の中でも神様に信頼している姿、そしてひどいことをされた人も許す姿、どんなことにも感謝して生きている姿、なかなか分かっているようでできない。で、先ほど小林家が読んでくださったあのようなパウロの生き方、あれは生き方ですよね。理屈じゃないですよ。理屈でやると必ず解決します。そうじゃない。人を救いたいという思いから、違ってても超えていく、相手と同じになる、なろうとする、ですね。そういう生きる姿。私は自分のことを考えてみますと、私がイエス・キリストを信ずるように導かれたのには、何がそれきっかけになっているかなと。皆さんそれぞれ自分がそういうことを考えると、親からの信仰という場合もあると思いますが、でも親からの信仰でとどまっている間は、世は主と同じようなことになる。自分が本当に神様と向き合って、自分が信じるお方として、知識ではなく人格としてその神を信じているかどうか、これが信仰が根付いているかどうかということの一つの大きなところになると思います。で、私は仏教の家に育ちましたので、家には聖書なんかなかったんですが、ただ今振り返りますと、父が非常に熱心な仏教徒で、仕事から帰ってきて夕食が終わると、私は子供3人と母と5人の仏壇の前にいつも毎晩のように集めて、正真家というお経を唱えます。もうこっちはわからないんだけど、もう早く終わらないかなと思って、いつも後ろでいたという記憶があります。で、仏教に対する反発もあったりもしたんですが、教義そのものではなくて、父が何か目に見えない、そして人間を超えた大きなお方に対する敬意、そしてそこに向かって祈る姿で、信仰生活が生活の一部になっている、取ってつけたものではない、これが私の素人になったのではないかというふうに、もちろんこれは直接的にキリストに結びつくわけではない、そんなことを思いまして、最後に信仰がその人に根付くということは、じゃあどうするのか、弱しのようにならないためにはどうすればいいかということを考えるときに、やはり自分と神様、自分とイエス様が一対一で向き合う親からの信仰ということでとどまらないということ、それから2番目に試練の時が来るわけですけど、嵐が来ても倒れない木になるには根が張っているということが必要になります。で、そういう時神様との関係が本物になる。3番目は信仰が人生の一部ではなくて人生の中心になる。物事の判断、価値観が神を中心にして判断する お金の使い方、人間関係、時間の使い方、そういうものですね。そしていつでも神が第一になるように目を向けていく。そして人ではなく神を恐れ。今日は歴代志下24章と33章と通してヨアシとそれからマナセのところから信仰の継承ということがいかに難しいか、しかしそれには周りの人も関係していた、いろんな複雑な問題ありますが、自分のものとして受け止め、そして次の世代に祈って手を出していきたい、こんなふうに